オールマイティー、こんにちは。ということで、本日は2024年の4月の8日、時刻は11時46分、収録、シーサーブログをキーステーションに全国一曲ネットでお伝え中。第894回目のヌーラジをお伝えするのは毎度ながらヌーでございますけども。毎度のことですけれども、また3ヶ月ぐらい、配信が、更新がね、間隔が空いてしまっておりますけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。前回の配信がね、年明け1月の多分8日か9日なんで、ちょうど3ヶ月ぐらいですかね、空いておりますけどもね。今、この長野県はですね、スギ花粉がね、猛威を振るっておりまして、よそのところはそろそろ落ち着いたのかな、どうでしょうかね。わかりませんけども。とにかく今すごい、花粉がね、やばくて、くしゃみが止まらない状況で今ね、録音を進めておりますけども、どうなることやらって感じでございますけどもね。まあ前回からね、やっぱ3ヶ月も経つと、まあ引き続き、まあ自分の職場の話になってしまうとあれなんですけども、ね、誰が辞めたいだの。辞められたら困るだのって話をね、盛り上がっておりますけども、ね。まあ、その話はね、まあ、毎度のことなんで置いといて。最近ですね、通勤ルートを変えましてね。まあ、車通勤ってのは今まで通り変わらないんですけども、今までね、通ってたルートっていうのが、なんつうんですかね、まあ、最短ルートっていうんですかね。まあ、最短かどうかわかんないですけども、この道で行けばほぼ直線みたいな感じで、何回も曲がりくねってはいるんですけども、地図上でほぼまっすぐになるだろうっていうね、最短距離に近いルートで、ぐいぐい、細い道とかも通ったりだとか、間に踏切があったりだとか、まあ、とにかくすれ違えないような道があったりだとかね、ちょっと変形の交差点でちょっとここ曲がりにくいなみたいなね、いうところがあったりとかするようなルートだったんですけども、この踏切っていうのが、まあ、車1台分しか通れない、すれ違いができないようなね、狭い踏切だったんですけども、まあ、この踏切の前後で、だいたいね、年に1、2回ぐらいですかね、水道工事か、電気工事か、まあ、もしくは道路の、まあ、道が狭いので、どうしてもね、路肩に車が止まっちゃうと、アスファルトがね、こう、沈んでいくんですよね。それの補修工事かっていう、どれかが、まあ、年に1、2回ぐらい入るんですよ。で、今年も、2月の下旬ぐらいからですかね、工事始まったんですけど、3月に入ってもね、全然工事が終わらなくて、まあ、というのも、まあ、今年ですかね、12月、1月ってほとんど雪降らなかったんですけど、2月、まあ、特に3月がすごい雪降って積もった日が多かったんですよね。まあ、それもあると思うんですけど、まあ、車がすれ違えないので、やっぱ片側に止まるので、片側交互通行みたいな感じになったりとか、なんなら、何回か全面通行止めみたいな日もあって、迂回ルートを通らないと通れない日があったりなんかして、結構困ったんですよね。で、じゃあちょっと試しに違うルートを走ってみるかってことで、全く違うルートね、今までは本当直線みたいな感じで、地図上で書くと直線みたいな道だったんですけど、ちょっと大回りするんだけど、まあ、ちょっとね、坂道もあって、アップダウンも多いんですけど、まあ、おおむね、まあ、道も狭くなくて、すれ違いできない道っていうのは一箇所ぐらいかなっていうところで、通ってみたら、意外とね、時間も1、2分ぐらいしか増えなくて、で、車の燃費も、まあ、割とスムーズに通れるので、燃費良かったんですよ。あ、じゃあこれでいいじゃんと思って、今後はちょっとね、このルートを通って、行こうかなっていう感じで通ってるんですけど、先日ね、このルート走ってたら、途中に、まあ、コンビニが何軒かあるんですけど、その、一番家に近いコンビニから、白いプリウスがね、自分の車の前に入ってきたんですよね。で、まあ、このプリウス、結果的に、そこのコンビニから、自分の職場の前まで、だいたい、そうですね、7キロぐらいだと思うんですけど、ずーっと自分の車の前にいたんですよ。でね、なんかこの車ずーっと左に寄って走ってんなと思って。まあ、 いますよ。初心者マークとかでさ、ついてたりとか、あと、老人が運転するような、軽自動車、軽トラックとかさ。ずっとなんかこの車、左のね、線踏んで走ってるな、みたいな。まあ、たまにいるじゃないですか。まあ、そんな感じかなと思って、まあ、車幅のね、感覚とかちょっとわかんなくなってんのかな、みたいなね。そんな感じで見てたんですよ。ただね、このプリウス、左のこう白線を踏むどころか、超えてまして、まあ、車が走る車道があって、その左に白い線がね、路肩のところに線があるじゃないですか。で、路肩があって、歩道のところに、まあ、縁石があって、歩道みたいな感じになると思うんですね。右から行っていくと。ずーっとその、白い線と、路肩の歩道のところにある縁石の間の路肩のところにずーっと左のタイヤを乗せたまま。これカーブとかがあっても、普通にずーっとそこ走ってるんですよ。で、まあ、言ってもさ、どんなに車の運転が下手というかさ、上手じゃない人にしても、途中でさ、あれこれやばいかなと思ってさ、ちょっと右に戻ったりとかするじゃない？普通だったらさ、初心者とかでもさ、戻らないのよ。ずーっとここ走ってんの。9割ぐらい。一回だけ、交差点の信号でその車が先頭になったんですけど、赤信号でね。その時だけちょっと右寄ったんですけど、それ以外ずーっと左寄ってて、縁石のギリギリをさ、こうタイヤが回ってるわけよ。左タイヤがね。怖くてさ。まあ、高速道路だったら、例えばね、路肩乗り上げて、車一回転みたいなね。あります。まあ、行っても一般道なんで、まあ、速度もね、せいぜい5、60キロですよ、出たところでね。まあ、出ないので、まあ、ひっくり返るってことはないでしょうけど、でもさ、そのプリウスアルファだったかな。ハッチバックの後ろのドアのところにさ、ドライブレコーダー前後の録画中みたいな感じでステッカー貼ってあったりとかさ、他にも接近注意みたいなステッカーが貼ってあるわけですよ。誰も危なくて近づかねえよって話なんですよ。自分も結構車間距離空けて走ってましたけどもね、ずーっと朝ヒヤヒヤしながら通勤を迎えましたけどもね。でね、で自分の職場の前に着いて、自分がまあちょっと駐車場が離れてるんで右折レーンに入ったんですよ。でプリウスはたまたま直進に入ったので、どんな人が運転してんのかなと思って、自分が右の右折レーンに入った時にチラッと運転席のどんな人かなと思って見たらさ、普通のおっさんで高齢者って感じでもないし、免許取り立ての若いお兄さんって感じでもなく、普通のおっさん、40代ぐらいですかねのおっさんで、って感じだったんですけどマジで何なのよって感じなんですけどね。まあまた何回かね、やっぱどうしても同じ通勤ルートを通ってれば出会ってしまうかもしれないんですけどね、できればこの真後ろにはね、走りたくないなって思った今日この方でございます。まあ、ところで、ヤマトホームコンビニエンスっていうね、まあ、ヤマトホールディングス、まあ、ヤマト運輸だとか、まあ、いろんなヤマト関係のね、運送会社の関係をやってるサービスで、そのヤマトホームコンビニエンスっていう会社があるんですけど、昔はね、コレクトサービスとかやってたのが、ヤマトホームコンビニエンスだと思う。自分がまだ、小学校とか中学校ぐらいの時に、ヤフオクがこう出始めて、ヤフオクとか楽天市場とかが出始めて、代引きをするよってなった時に、出てきたのが、あれじゃないかな。まあ、代引きは多分普通の宅急便でもやってたと思うんだけど、なんつうの？個人の人がやるときに使ってたのが多分ヤマトホームコンビニエンスっていう会社だと思う。多分今はもう全部ヤマト運輸の方に移管してると思うんですけど、このヤマトホームコンビニエンスっていう会社が今何してるかっていうと、引っ越しの事業と、ヤマト楽々家財宅急便っていう、少し送料割高なんですけど、一つの商品を梱包からやってくれるっていう、で、送ってくれるっていうサービスがあって、これ、まあ、10年以上続いてるサービスなんですけど、このサービスが始まった頃って、このヤマトホームコンビニエンスの、まあ、 制服は普通のヤマトさんなんですけどね。ドライバーさんか、もしくはヤマトの宅急便、ヤマト運輸のスタッフが来て、梱包とか、集荷とかしてくれてたんですけど、この2、3年くらいだと思うんですけどね。まあ多分、まあドライバー不足だからね、今昨今騒がれてるドライバー不足だとか、多分多いのかもしれませんけども、仕事をですね、どんどん下請けの会社にこう、運送会社にね、投げ始めたんですよね。で、体感で、この1、2年が本当に増えたなって感じがするんですけど、まあ仕事で使ってるんですけどね。で、北海道はまあ広すぎるんでちょっとどうかわからないんですけど、多分東京も含め、まあ大阪とか京都とか、都府も含めて、多分各都道府県に1支店しかないんですよ。このヤマトホームコンビニエンスっていう会社の支店がね。で、例えば岩手県とか長野県とかめちゃくちゃ面積広いじゃないですか。なんだけど、その中でも1支店しかないんですよ。しかも長野県の支店なんて多分あれですよ。岩手県の支店はまだ盛岡に近いどこかだと思うんですけど、盛岡か、まあもしくはシワとかその辺の運送会社集まってるようなとこ、多分どっちかだと思うんですよ。長野県の、おかしいんですよ。長野県ってさ、まあ真ん中に、県庁所在地がなくて、真ん中に松本市っていうのがあって、南に飯田市っていうのがあって、北の方に長野市っていうのがあるんですよね。で、長野市が県庁所在地なんですよ。で、まあ、普通に考えたら、長野市か松本市に支店を置くのがベストなんですけど、このヤマトホームコンビニエンスの長野支店がどこにあるかっていうと、中野市っていうところにあるんですけど、長野市ではなくて中野市というところにあって、濁らないやつ。長野市よりも北に何キロぐらいかな ?2、30キロあるかな ?30 キロはないか ?20 キロぐらいかな北にあるところにあって、めちゃくちゃ北寄りにあるんですよ。まあ、それもあってだと思うんですけど、結構、まあ、それ以外の地域に住む人たちの、荷物を集荷来るのは、もう最近、ヤマトさん来ないんですよね。下請けの、例えば地元の運送会社さんだとか、チェーン店の引っ越し会社さんとかが代わりに集荷に来てくれるっていうことが結構多いんですよね。で、まあ、それもあるのかわかんないですけど、基本的には、集荷に来てほしい。ってなった時は、前日までに集荷を、もう当日の集荷は受け付けませんっていうスタイルなんですよね。で、メールか、まあ、もしくはファックスとかで、こう、いついつ来てください。ここに荷物がこんなサイズのものがありますよっていう、まあ、多分ウェブでもできると思うんですけど、まあ、依頼かけるんですよ。でね、この間、4月入ったぐらいですかね、ちゃんと前日に予約を入れて待ってたんですよ。ある商品をお客様に届けなきゃいけなくて。で、待ってて来なくて、で、自分、退勤時間がちょっと早いんですよね。で、早くて帰って、で、店の人から電話かかってきて、まだヤマトさん集荷来ないんですけどって電話かかってきて、いや、むしろ、お前が電話しろって話なんですけど、もう自分退勤してるから電話しろって話なんですけど、まあ、で、一応、この集配関係の、一応上の立場にいるので、自分は。一応ヤマトに電話したんです、携帯から。で、そしたら、まだ電話、まだ集荷来てないんですけどって連絡したら、え?って驚かれて。で、いや、すいません、ドライバーで確認してまたすぐご連絡しますね、って言って。で、15分ぐらい待ったんですかね。15分ぐらい待ったと思うんですよ。電話かかってきて、ごめんなさい、集荷が漏れてしまってたみたいです、って電話口のお姉さんが、電話で話されて、で、よくよく聞いたらね、うちの店舗って何店舗かあるんですけど、その日に2店舗に、そのうちの2店舗に集荷をかけたんです。で、そのうちの1店舗は普通に集荷来てくれてたんですけど、もう1個の店舗の方に行くのを忘れていたということで言われたんですよ。で、というかね、まあ普通に考えてなんですけど、まあ荷物積んで戻る前にさ、近くの、荷物集めるとこまで戻る前に、全部行ったかどうかって普通確認するじゃないですか。それでなんで漏れるのって話なんですけど、まあさっきも言った通りさ、そもそもこのヤマト楽々会社宅急便って、当日の集荷予約っていうのができないので、前日までに予約必要だから、当日に、普通の宅急便みたいにさ、センターの方から、あ、すいません、ここも追加で行ってくださいっていう指示ってほぼないわけですよ。その状況で増えることないんだから、行ったかどうかの確認って完璧にできるわけじゃないですか。 おかしいでしょって話なんですけど、で、まあ、それは置いといて、まあ、今回ね、送り先の、お客さんのね、希望日があったんで、配達日指定があったんで、これギリギリ、結構日数ギリギリだったんですよ。で、一応ね、その電話のお姉さんに、今日の集荷じゃなくても間に合いますかって聞いたら、明日の集荷ならギリギリ間に合いますって言って、で、まあもうね、閉店時間も過ぎてるし、まあ明日でもいいんだけど、この明日っていうのがさ、店の定休日だったんですよ。で、まあ、とはいえ、まあお客さんともね、配達日、設定してるから、これ、もう、しょうがないから、じゃあ店開けるんで、その日、その時間だけ店開けるんで、集荷の前に電話入れてくださいと。ね。鍵開けて待ってるんで、って言って、で、一旦電話切って、翌朝、9時過ぎぐらいですかね、電話かかってきて、ドライバーから。今日の、午後、3時から5時半ぐらいに行きますと。いや、ちょっと待てと。普通さ、普通よ？前日突っぽかしてるわけじゃないですか。で、まあ、ね、まあその日のルートとかもあるからしょうがないのかもしれないですけど、普通さ、お詫びとしてさ、じゃあ朝一で来ますとかなんかあるじゃないですか。まあまあまあまあまあ、でもね、大型の荷物ですし、まあルートあるでしょうか。まあこれしょうがないなと思って。たださ、3時から5時半って2時間半もこれ幅あるわけじゃない。わざわざさ、ちょっと離れた店舗まで店の鍵開けに行くのに、2時間半の幅はねえよなと思って、じゃあすいません、ちょっと、30分前にはちょっと連絡入れてもらっていいですかって。で、まあその電話切って、で、まあ普通にね、午前中は自分普通に仕事をして、で、まあ昼休みはちょっと交代で、昼休み入るので、自分2時ちょっと前ぐらいに昼休み入って、2時くらいですかね、ちょうどお昼ご飯を食べ始めたくらいなんですけど、ドライバーからね、電話かかってきて、あと20分で行けますって言ったんですよ。2時ですよ。2時の20分後に行きますってことですよ。2時20分に行って、全然3時でも5時半でもないわけですよ。全然3時じゃねえじゃんと思って、で、しょうがないからさ、昼飯置いて、店の鍵開けに行ったのね。で、2時半ですよ。待っててさ、来ないのよ。2時半、あ、2時半、2時20分、2時20分、来なくて。全然来なくてさ、いつ来んのよ、と思ってさ。2時半過ぎて、やっと来て、トラック見て察したんですけど、トラックがさ、まあ、下請けなんですけど、前のながら、某、なんつか、名前出しちゃまずいからさ、あんまイメージ避けるの良くないじゃない？あーなんとか引っ越しセンターっていう風にね、トラックに書いてあって、まあ、そうだね、あーだけ言うとさ、いろんなとこ迷惑かかっちゃうんで、そうですね、アークでも、アリさんでもない、あーで始まる引っ越しセンターさんのトラックだったんです。で、まあ、特に、謝られるでもなく、こんにちは、なんて言われて、で、パパーっと仕事して、梱包して、商品積んで帰ってたんですけど、なんだかもやっとするなーっていうかさ、なんか、すいません、遅くなっちゃってとかさ、まあ、前日と全く同じドライバーとは限らないからさ、でも何かしらこうさ、まず遅れてるからさ、そこでお詫びあってもいいわけじゃないですか。ね？もう前日のことはわかんないかもしんないから、それはしょうがないけどさ、なんなのよって話じゃないですか。で、このさ、某、なんとか引っ越しセンターさ、これ初犯なら許せるんだけどさ、過去何回がこれやらかしてるのよ。集荷忘れましたってやつ。お前、なんなのよって話じゃないですか。しかもさ、ちっちゃい荷物忘れちゃいましたらわかんない。まあまあでっかい荷物だのよ。そんなことあるって話なんですけど、まあね、まあそもそもですよ。この4月、引っ越しのトップシーズンじゃないですか、4月の頭なんかね。これ、そもそも、よその下受けられちゃうって、つまりそういうことなのってね。仕事ないのかなっていうふうにね、思ったり思わなかったりとかね。まあ、逆にさ、こう、ね、例えば、こう、下受けすぎてさ、ドライバー側もそれどころじゃなくなってんのかもしれないですけど、まあそれ考えると、まあそうだった場合は仕事してくれるだけマシなのかもしれませんけども、
まさにね、この2024年問題だなっていうふうには思いましたけども、まあ、このね、下請けさんがこう、当たりの時は本当にね、とってもいい運送会社さんだったりするんですよ。元気に挨拶して、ね、これで大丈夫ですかって感じ、何回も確認してくれたりとかね、してくれるんですけども。今回作業中全く無言でしたからね。二人で来るんですけど、どっちも最初のこんにちはとありがとうございましたしか言いませんでしたからね、この人たち。本当にね、下請けは選ばないとね、親元の印象も悪くなるからね、本当に選んだ方がいいよっていうふうに思いましたけどね。はい。あ、それ、愚痴っぽくなってしまいましたけど、20分過ぎてしまいましたんで、今日もハッシュタグ付きツイートをいただいてますね。ご紹介していきたいと思います。2024年の1月の13日、15時19分に加藤さんからいただいております。ハッシュタグヌーラジオをつけて、飲ませすぎたお詫びにまた酒持ってくるのもなかなかストロングスタイルですね。そこはせめてアクエリアスでお願いしたい。かっこ笑い。しかしヌーさんそれだけ飲んで次の日残らないと体がお若いのかなということでツイートいただきました。ありがとうございました。ね。そうですね。ストロングスタイルなんですけども。この間もまた、同じメンバーで、まあ、飲み会じゃないんですけど、慰労会っていうんですかね。ちょっと、田舎なんで、ドブさらいみたいな、街の行事があって、その後にちょっと、お食事飲みましょうみたいなね、公民館で飲みましょうみたいなのがあったんですけど、その、酒飲ましてくれたおじいさん、多分、家で言われたんでしょうね。あんま飲みすぎてくんだって多分言われたと思うんですけど、早々に帰ってきました。はい、続きまして、同じく、1月の13日、という夜、23時33分にアポロさんからもツイートいただいております。令和6年1月13日拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト2ということで、猫のしっぽさんと並んで、ハッシュタグヌーラジオエピソード893ということでツイートいただきました。ありがとうございました。はい、続きまして、2月の19日、朝7時56分、ポトフさん、ポトフマイポット、マイカップオブティーポッドキャストということでね、ポトフさんからね、ツイートいただいております。これですね、前回の配信を聞いてですね、リンクつけて、ツイートいただいております。そして、ほぼ1ヶ月遅れで聞いていますが、責任重大です、ということでね。笑い、涙笑いのね、絵文字をつけてツイートいただきました。ありがとうございました。これね、あれですよ。前回、ポトフさんが聞くのをやめたら、このポッドキャストもやめどきかなっていう話をしたんですけど、それに、反応してのツイートですね。ありがとうございました。本当にね、ポトフさんが聞いてくれなくなったら、これはもういよいよ終わりかなと思いますんでね。ぜひともポトフさんもね、番組続けて、たまにこのヌーラジオネタをね、話していただけるとありがたいなというふうに思っております。というわけで、長くなりましたので、今日はこの辺で終わります。さようなら。バイバイ。